今日は長所級桃太郎は誰の視線で描かれているのか、視点者って誰とか、まあ、そこら辺の解説が意外と分からないことが結構多いの で、まあ、今日はそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座の放課後の小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日は、まあ、もう本当に基本的な話です。視点者って誰っていう、どんな何のことですかっていう、まあ、そんな話、まあ、何のことかっていうのは一応分かってはいても、つまり具体的にどういうふうなことなんだろうっていうことが、まあ、よく分かってないケースが結構意外と多いので、まあ、そこら辺の整理ということです。で、まあ、そういう時に一番分かりやすい、一番いい説明としては桃太郎。これ非常に視点者だとか、タイムスパンだとかテーマが非常に割れてるんだけども、よく伝わってる物語なので、まあ教材として僕は時々使います。しかも誰も日本中のみんなが知っているおとぎ話だからね。で、まあ、桃太郎は大きく3つのテーマとパートに分かれているので、そこら辺の話をしだすと、このラジオトークの12分の枠では話しきれないのでね、まあ、こう桃から生まれるっていう、その最初のパートのところで話をしていきましょう。桃太郎の話を皆さん覚えてますかね。ちょっとおさらいをすると、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に。おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃がどんぶらことどんぶらこと流れてきたので、おばあさんはその桃を拾って、お家に帰って、食べようと思って、せーので桃を割ってみると、中から大きな元気な大きな男の子が出てきました。でそれで桃から生まれたら桃太郎という名前を付けましたっていうのが、まあ、その最初のパートだ。でじゃあこの桃太郎、この視点者、誰の視点から描かれているかっていうことを今ちょっと話したところで気をつけてみましょう。誰の視線で話をしているか、シーンは何か、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に。このシーン、これはシーンではなく、ここは実はシーンではなくて、設定の説明、です。いわゆる三幕構成でいうところの設定とか前提とか呼ばれるところで、登場人物がどこにいて、いつの時代、そこで、まず前提として、物語の前提として何があるかということで、これはいつって言ったら昔々あるところに。誰が、おじいさんとおばあさんがいました、住んでいましただね。でどこに住んでいたかっていうのは、ここは省略はされてます。そしておじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に。この登場人物がどこに何をして生活をしているか、どうやって生活しているか、つまり How の部分を書いているから、これでどこでっていうのが大体分かるようにはなっている。でこれがシーンでの説明なので、視点者は正確に言うとなし、または話をしている人間、設定時刻をしている人間の視点で抱えてます。そしておばあさんが川へ洗濯に行くと、大きな川がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。これはシーンです。よく間違いやすいんだけど、おばあさんが川、おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯にっていう、その前提事項のその 時のおばあさんが川へ洗濯に行ったのと、おばあさんが川で洗濯をしていると大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れる。そこは時間も違うし、シーンも違う、そして視点者も違う。おばあさんが川で洗濯をしていると大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきましたっていうのは、この部分はおばあさんの視点で書かれているです。そしてこれはシーンで書かれている。おばあさんが川で洗濯をしていると大きな桃がどんぶらこどんぶらこ、このシーン絵本で考えるとよく分かりやすいと思います。絵本で考えるとここのところは絵本のページがめくれて違う絵になっている。それはなぜかというとシーンが違い視点者が違うから。そしてそのシーンはおばあさんのシーンで描かれている。少しその昔読んだ絵本を思い出してみましょう。こうそのおばあさんが川で洗濯をして大きな桃が流れているシーンにはおじいさんも桃太郎も出てこないですね。それはなぜかというとおばあさんの視点から、おばあさんの目から見ておばあさんは洗濯をしていて、いつものように洗濯をしているとそこから目の前に桃が流れてきた。このシーンの中には実は桃太郎は出てこない、そしておじいさんもこのシーンには出てこないんです。で、桃太郎の視線からはこれは描けないよね。桃太郎は桃の中にいるから。おじいさんはこのシーンには出てこないよね。なぜならおじいさんは山へしばかりに行ってるから。そしておばあさんの目から見て、ああこの桃は何だろうということに、何だろう、ああこの大きな桃もやったラッキーと思って持ち帰ることにしたっていうのは、それはおばあさんがそう思ったからです。でそのおばあさんが思ったことに関して、それはああシーンとしておばあさんの行動としてその桃を持ち帰るということです。でこの時点でおばあさんはこの桃を開けたら中に桃太郎がいるということをおばあさんは知らないということです。でここでおばあさんにとって、桃太郎の桃の中身は知らないということが、これが一つの謎になるわけです。でそしておばあさんはお家へ持ち帰ってくる。でここでまあこれがまあおばあさんの視点になるね。桃を割るのはおばあさんであることが多いからね。まあもちろんおじいさんが割ってもいいんだけどね。でまあ桃を割ると中から大きな元気な大きな赤ん坊が生まれてきた。でこれがなんていうの、その桃が生まれたことが一つのサプライズになるということと、まあ桃の中身がその桃太郎だよということを、まあ読者は知っているけどもおばあさんは知らないので、おじいさんとおばあさんはこれをサプライズというか、これがおじいさんおばあさんにとって桃が謎になるということです。視点者の説明これでわかるかな。昔々あるところでおじいさんとおばあさんがいましたというところの視点者は物語の語り手、そしておばあさんは川で洗濯をしていると大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきて、おばあさんがその桃を拾ってお家に持ち帰るというところがおばあさんの視点で書かれている。なぜならばおばあさんの視点者という目、視点者の目から見ると見たのは視点者の目から見て分からないことが、それが謎になるということです。小説の視点者というのは誰の目からそのシーンを見ているかというのが小説の視点者ということです。ちなみにどうでもいい話ですけど、こうおじいさんとおばあさんの登場人物の履歴書っていうのはとりあえずね一度作ってみたことあるんだけど、 おじいさんとおばあさんの履歴書作ってみとね、桃太郎のおじいさんとおばあさんの年齢の、うん、履歴書を作ってみると、この時の桃が流れた時のおじいさんとおばあさんというのはどう計算しても、どうじいさじじいばばあに見積もっても40代だっていう、おじいさんとおばあさんが40代だったっていうことに、そういうことが判明して愕然とした覚えがあります。このラジオを聞いている40代の紳士職女の本職君、君たちもおじいさんとおばあさんなんだよ。こちらの世界へようこそ。チャンネル登録オンにしてくださいね。この番組聞いてる人はね。この番組は、なぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の原文のテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄でアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー・アラン・ポー賞や横溝正史賞、オーリオ・モナ新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。